石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、いよいよ日本でも 5G が始まったというところでして、はい、25に NTT ドコモ、26に au、 27日にソフトバンクといった形で、まあ、相次いで 5G が始まりましたよというところです。でもともとサンキャリアは総務省に対して、3月中にサービスを開始するというふうに計画を出していたので、その計画ギリギリ間に合う形で始まったというところです。で、私もね、25日には NTT ドコモ、27日にはソフトバンクの回線を機種変更して、実際にスマートフォン持って 5G の電波浴びに行ったという感じなんですけども、なかなか飛んでないなという感じでして、普通に街中歩いててはまず見つけることはできないので、はい、あらかじめ各社のホームページでどこに飛んでるかをチェックして、でそこに行くという感じなの でしかもね、何度か、速度チェックのアプリを立ち上げて何回かに1回1ギガ超えるといった形になるので、つながれば早いけど、つながるには相当ピンポイントじゃなきゃいけないのかなというところだったりもしますし、ドコモが羽田空港に対応してるっていうので、このご時世にもかかわらずわざわざ羽田空港に行き、で国際線なのでもう人ほとんどいないんですけど、そこでスマートフォン片手に 5G の電波を探して歩くというね、こっち向いたらちょっと今早いからもうちょっとこっち歩いてみようかなみたいなことやって、なんとか探してこうね行くっていう感じですけども、それでも羽田でも700とか800メガぐらいが精一杯だったりもするので、なかなか 5G らしさを体験するのは難しいかなというふうには思いましたね。
ちょっと体験しに行かないと、しかもちょっとしかそれを体感できないっていう感じなんですね。
で、だから一番おすすめの場所は本当ね、キャリアショップの目の前っていうところなので
一応手っ取り早い
とは言いつつもね、これね、キャリアショップの前じゃあんまり楽しくないかなっていうところもあったりもするので、こればっかりはね、やっぱりもっと競争してもらいたいなと思いますし、あくまでね 5G、ピンポイント的に提供していくとは言いつつも、できればねもうちょっと広く広げてほしいなと。せっかくこう10万円以上する 5G スマホに買い替えるんですから、ネットワークが充実してもらいたいなと思いますし、なんせドコモは月500円上がりますし、KDDI とソフトバンクは1000円、今のところキャンペーンで無料にはなりますけども、とはいえね、なかなか 5G 見つけられないということを言うと残念だなというところですし、おそらく9月以降、今年9月じゃないかもしれないと言われてますけども、iPhone が 5G 対応した途端に各社ね一生懸命エリアを広げる可能性もありますし、うちの iPhone であればね、こんなに広い場所で 5G 使えますよってアピール合戦になるといいかなとも思うので、9月以降どんな展開になるのかというところが注目なのかなと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
サムスンさんにお越しいただき、番組で取り上げる 5G 端末では初となる Galaxy S25G などを紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
サムスンの挑戦、Galaxy S25G&Galaxy Z Flip。 サムスンは日本市場向け初の 5G 端末 Galaxy S25G と Galaxy S20 Plus 5G を、また au 向け 4G 端末として縦折りスマートフォン Galaxy Z Flip を発売します。本日は サムスン電子ジャパン株式会社よりプロダクト担当の牧匠さんと国分夏樹さんをお迎えし、サムスンの技術を詰め込んだこの2種類のスマートフォンをご紹介いただきます。牧さん、国分さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
3月後半にドコモ au ソフトバンクと、まあ、5G サービス始まりましたけども、まあ、そのうちドコモ au に関しては、サムスンの Galaxy S25G が、まあ、供給されているという形になっております。で、ね、さらにその前ですけども、まあ、au 向けに Z フリップも発売になっているというところで、まあね、サムスン最近ね、いろいろとまあ製品出しているというところなので、お話を伺っていきたいと思います。まず、まあ、サムスン、ね、非常にまあ去年からグローバルでは 5G 積極的に取り組まれてますけども、そのグローバルにおける 5G の反響というのは実際今どうなんですか？
はい、19年の実績にはなりますが、グローバルの販売シェア約半数を超える形となっています。うん、で、まあ、このように弊社は、まあ、昨年より 5G スマホを世の中に投入させていただいておりますので、そういった経験や技術力を生かし、今回の Galaxy S20 5G では性能だけではなくて高い品質の 5G スマートフォンになっているかと思います。
ね、まあ、だから日本メーカーが初めて出す 5G だとしますけど、もうサムスンとしてはもう2週目といいますか、もう2年目なので、だいぶまあ手慣れてる感じだとしますよね。はい、実際ね、もう去年出た端末は、ね、一部のモデルが 5G という形でしたけど、まあ、今年は全てのモデルがまあ 5G 化してると、ハイエンドに関してはというところで言うと、まあ、非常にね、サムスン 5G ではまあリーディングカンパニーなのかなというところですね。はい、では早速、まあ、スマートフォンの紹介に行きたいと思います。まずは Galaxy S25G を松代さんから簡単にご紹介お願いします。
はい、日本の 5G サービス開始に合わせて、サムスンがリリースした 5G スマートフォン Galaxy S25G は 6.2 インチの有機 EL 画面占有率 93.4% のディスプレイを搭載。スリムでありながらラム 12GB、ロム 128GB、4000mAh を持つ大容量スペックになっています。広角、望遠、超広角のトリプルカメラを内蔵し、最大30倍ズーム、8K 動画撮影が可能。ドルビアトモス対応で 5G の高速通信を生かした動画を見ることができます。また、6.7 インチディスプレイを搭載し、クワッドカメラを採用したGalaxy S20 Plus 5G は5月下旬発売となっています。
はい、今ね、こちらに S20 と S20 Plus がありますけども、やはりまあ今回あれですかね、一押しのところはカメラ周りだったりするんですかね。
はい、カメラに関しても、まあ、ちょっといろいろと進化機能がありますので、はい、例えば、まあ、大きな進化点の一つとしては、ズーム機能が今回望遠レンズ の, あの進化によって最大30枚までズームが可能となっております。
30倍で撮る上でどういったところに注力されてるんですかね。
まあ、やはりあの風景であったり、まあ、今までまあ撮れなかったシーンをまあより多く撮れるようになっているところは一つの進化点の一つなんですけど、まあ、今まで最大10倍でしたけど、まあ、30倍アッパーが増えることによって、今までの10倍ズームもまあ非常に鮮明に撮れるようになっているので、そういった点では非常に日常使いでは使えるシーンが非常に多くあるのかなとは思ってます。
この手のものって結構何倍ズームアピールするんですけど、まあ、撮れたとしてもガビガビだったりすることが多くて、まあ、なかなか使い勝手が悪かったりもするんですけど、まあ、これに関しては30倍はかなりいける感じですね。
結構鮮明に映ってますよね。
はい、あと今回あれですよね、 8K 動画撮影が可能になってるんですよね。
はい、8K 動画撮影ってところなんですけど、はい、まあ、5G の今回元年となりますけど、 5G でないとまあ伝送できなかったこういったコンテンツを生成できるというのは、端末の一つの特徴となっているのかなとは考えております。
で、まあ、実際 8K で撮ったものをなんかズームして切り出したりみたいなこともできるんです
か？そうですね、まあ、一応 8K、まあ、撮られるシーンもあるかとは思うんですけど、はい、まあ、よりこう実際の使用感に考慮して、まあ、8K 動画撮影から3300万画素の静止画を切り出すことができるので、例えば、まあ、お子さんの撮影などベストショットが難しいものとかをこの機能を使っていただければ、誰でも安心して撮影いただけるのかなと考えております。
なので、まあ、8K でまあ広めの映像を撮っておいて、うん、後からまあここをズームしていくかみたいな感じで切り出すみたいな感じですよね。はい、 あと何かカメラで特徴的なことってあったりしますか？
まあ、ズームとかそういったところもそうなんですけど、はい、まあ、広角カメラの方と、まあ超広角カメラも、まあ、今回イメージセンサーがより大きくなっておりますので、うん、暗所の撮影に関しても、まあ、より明るくて鮮明な撮影ができるようになっております。
うん、
でまあ、そういったあと、ハードスペックの部分だけではなくて、まあ、シャッター1回で、最大14パターンの動画と写真とかを AI で自動加工できるようなシングルテイクという機能を実装してますので、まあ、誰でも簡単に写真や動画を、まあ、シャッター1回で撮れるので、共有しやすいとか撮りやすいようなカメラの使いやすさっていうところにも、注目しております。
これシングルテイク自分もよく使ってるんですけど子供撮るには超楽しいですよね。
そうですね。
うん、なので本当ね、1回撮るとモノクロの写真もあったりとか、あとまあ動画もギュッとなんかこうチャカチャカ動くような2秒の動画とか、あとまあ9秒ぐらいの動画とかって、まあ、いくつかこうね作ってくれるので、まあいろいろ見て楽しかったりもするし、まあ、SNS に共有しやすいっていうところがありますよね。あと他にどんな特徴ありますか？
まあ、カメラ部分ではないのですが、はい、どうしても 5G 対応のスマホって、従来より、まあ、サイズが大きくなりがちなんですけど、まあ、S20+5G ではより軽くて持ちやすい、まあ、スリムなサイズ感を実現しておりますので、まあ、例えば手が小さい方であったりとか、まあ、女性などをはじめより多くのお客様におすすめできるスマートフォンになっているのかなと思ってます。またそのサイズは抑えつつも、前作のギャラクシー S10 から比較してバッテリー容量も大きくなっているのも一つの特徴かなと思います。
実際マスルさん触ってみてください。
はい。もう持った感じが非常に手に馴染む薄さで非常に持ちやすいですね。
20プラス
はどうですか？20プラスの方は一回り大きいですかね、これは。でもこちらも、まあ、画面が大きくなって見やすいかなっていう印象で、手に持った感じは別にそこまで大きさを感じないかなっていう、使いやすいイメージですね。
だいぶ薄さとこう横幅っていうところを切り詰めながら開発していますので、本当に手にフィットするようなデザインにはなってます。
ね、しかもなんか本当に画面だけを持ってるようなね。
そうですね。
口も細くなり、ね、パンチホールになってカメラもあんまり目立たなくなり、
で指紋認証もまあ引き続き画面内指紋認証なので、まあ、よりディスプレイの占有率ってところは大きくなってる。
実際これ反響どうですか？既にまあ発売されてますけども、
5G 画面ということもあって、まあ、たくさんのご反響をいただいております。バッツがつくキャンペーンなどを行ってますので、ご好評いただいております。
これやっぱりね、サムスン、まあ、去年からずっと 5G やってることもあり、まあ、このタイミングに日本で発売できたっていう感じなんですかね。
はい。
ね、やっぱりね、他社は若干遅れてしまってるところもある中で、3月の発売時期に、まあ、見事間に合ってるっていうところはね、やはりまあ非常に頑張ってんだなっていう感じもしますね。あと他に何か特徴ってありますか？
以前からご好評いただいてる点ではあるんですけど、まあ、ディスプレイの部分では、はい、引き続き有機 EL を、搭載させていただいております。で今回一つ特徴としては、まあ、リフレッシュレートが、はい、60Hz の方から120になっているので、非常にスクロールなどは、まあ、指に吸い付くような感覚でスクロールしていただいたりとか、激しい映像などの動画とか、ゲームなども、残像感が非常に低減されるようなディスプレイになっています。
まあ本当に美しいですよね、有機 EL はね、相変わらず、まあ、色鮮やかだなっていうところは感じますね。これ色としては今3色展開なんでしたっけ？
そうですね、3色の展開をさせていただいてます、
は
い、
何色あるんでしたっけ？
全3色でクラウドブルー、コスミックグレー、クラウドホワイトの3色になります。
でメインというか推してる色はグレーになるんですか？
はい、一応マーケティングカラーとしてはコスミックグレーになります。
実際なんか人気ってどんな感じになってるんですか？
初動の調査の時点では、はい、やはりマーケティングカラーっていうところが、うん、まあ、多く出てくるんですけど、はい、発売期間を置くことによって慣らされていくのかなとは考えてます。
なるほどね。これ、まあ、今回ね S20 と S20 プラスっていう形ですけど、グローバルではウルトラというのもありますけども、 ウルトラは出ない感じなんですかね。
まあ非常に SNS はじめ非常にお客様からご好評の、お言葉はいただいておりありがたくは感じておりますが、今後の市場環境とかお客様のニーズを見ながらキャリアさんと相談してちょっと検討していきたいなと考えております。
ね、グローバルではウルトラめっちゃ人気なんですよね。
はい、グローバルではウルトラも人気ですね。
けどまあなんか相当ウルトラのなんか割合が高いとかっていう話も聞いて、
石川さんお気に入りですか。
いやだからいやでウルトラだとその100倍ズームとかあったりとかして、まあ本当にこうスペック的にはウルトラなわけですよ。でやっぱりこうね、最初にギャラクシー飛びつく人っていうのはそういうの欲してるんだなっていうのもあるし、ただこう日本の市場を考えるとやはりこうね端末の割引がなくなりつつあったりとかする中で、まあ高い端末出すのはねキャリアにとってもメーカーにとってもやっぱり勇気ということなので、まあ、このタイミングで出すっていう選択もまあ確かにないのは分かりますが、ただなんかね欲しいなっていうのもあったりもするのでなんとかねそこは頑張ってほしいなっていう気はするんですけど、そんな感じになりそうですかね。
まあ、あのユーザー様のご期待にはあの添いたい部分、多分にありますが、はい、まあ、あのスマートフォンを一つ開発するのはかなり大変ですので、まあ、そこも考慮に入れた上で、検討していきたいなと思います。
そうですよね。はい、でもう一つね、新しい端末として 4G にはなりますけども、 Galaxy Z Flip というところがあります。こちらもマシロさんご紹介お願いします。
はい、 au から発売された Galaxy Z Flip は縦方向に折りたたむことができる2つ折りスマートフォンです。たたむと正方形に近い形になり、広げると 6.7 インチの有機 EL ディスプレイを持つスマートフォンとして使用できます。角度が自由に調整できるため、机に置いて自撮り動画を撮影するなど幅広い用途で使うことが可能です。
はい、こちらもね実機がありますので、じゃあ増代さんまず持って感想言ってもらいましょうかね。
はい、私さっきからちょっと気になってたんですけど、なんかお化粧のコンパクトを思わせるようなすごい綺麗なデザインですよね。
そうなんですよ、はい、おっしゃっていただいた通り、お化粧のコンパクトからこのデザインのインスピレーションを得たと言われております。
で今ちょっと画面開いてみたんですけれども、真ん中にあれですね、まあ、うっすら折れていた線はあるものの、もう一つのスマートフォンとして十分使って、ね、いけるように、すごい綺麗な画面です。
特に気にならない、
うん、全く気にならないですね、はい、すごい綺麗です
ね。え、これよくできてますよね、うん、だからギャラクシーホールドもすごいなと思いましたけど、 Z フリップはかなり完成度が上がってんなって感じはすごいしますね、うん。これ実際に今反響日本でどうなんですか。
はい、やはり昨年発売しました Galaxy Fold ですと、サイズ感ですとかお値段の部分でもともとガジェットに興味があった男性の方がご購入いただくことが多かったんですけれども、はい、今回は先ほど石川さんがおっしゃっていただいた通り、デザイン性ですとかコンパクト性から、まあ、女性のお客様にたくさん手を取っていただいております。
ね、実際そのまあインフルエンサー的ななんか影響力ありそうな人も飛びついてる感じがしますよね、
はい、なんか携帯を彷彿とさせるデザインですので、昔携帯にシール貼っていただいたりとか、はい、ストラップつけていた方結構いらっしゃるかと思うんですけども、 Z フリップでも同じような現象が起こっておりまして、結構 SNS で Z フリップって調べていただきますと、
画面いただきましたが、かなりデコレーションされている方が多いですね、はい、
このように皆さんそれぞれデコレーションしていただいた Z フリップを SNS に上げて、かわいいかわいいってやっていただいております。
確かにあのスマートフォンがかっこいいなとか綺麗だなって思うことあっても、かわいいなっていう感想を持つってあんまり今までなかったんですけど、これはそれが出てきますよね、そのことが。
ねえ、だから自分好みに加工していく楽しみがあるっていうとこありますよね。
女性的発想かもしれないですね。
そうですね、
デコレーションしたりとかは。
これ機能的にはどんな特徴があるんですかね。
こちら折りたたみができるっていうハードの部分はそうなんですけども、はい、それに合わせてソフトウェアも Z フリップならではのソフトウェアを適用させていただいておりまして、はい、例えばカメラを開いていただきまして90度に折っていただくと UI が90度のこの画面に沿ったものとなっております、はい、上半分でプレビュー、そして下半分で操作の部分というふうになっておりまして、例えば集合写真ですとか撮っていただくときに、 自立させて、うん、さらに
机の上に置いて、
はい、で外側にありますカバーディスプレイでプレビューを確認することができます、
はい、
なので外側カメラで撮影しながら自分がどのように映ってるのか確認いただける。
そこはあれですよね、折りたたんでる時に時間とかが表示される場所ですよね。
そうですね、はい、
はい、そこが
ちっちゃいディスプレイになっていて
どういう風に映ってるかは
確認できると。
こう撮った方がメインカメラで撮るので綺麗に撮れる。
そうですね、インカメラで撮っていただくよりは。
あと他に UI の変更ってありますか？
ビデオ通話、はい、対応してるアプリのみになるんですけれども、はい、ビデオ通話されるときずっと手で持って自分の顔を映されるのってかなり大変だと思うんですけれども、うん、三脚なしで、まあ、半分90度に折っていただくことで置いていただくだけでずっと自分の顔を映すことができるという機能も搭載しております。
Google Duo とかが対応してるんでしたっ
け？そうですね、 Duo のみ対応させていただいております。
なのでもうあとは Google Duo が普及してくれることになるばかりというところなのかなとここ最近やはりねビデオ通話でね会議に参加するとかって機会も多かったりもするので、はい、まあ、そういったことで言うと、まあ、こういった UI とかねデザイン性があったりすると、まあ、非常にやりやすいのかなと。ね、普通のスマートフォンだと結構ねこう立てるの難しかったりもしますけど、まあ、非常に立たせやすいってところあるのかなってところですね。あとこれ YouTube とかだと下の画面で選べたりとかできるんでしたっけ？
YouTube は対応まだしてないんですが、今後
これから対応
する、はい、対応する可能性はあるございます。
なるほど。これだからあれですよね、 Google 自身も結構折りたたみとかにはやる気になっていて OS 自体も、まあ、折りたたみにフォーカスしたような UI にだんだんなりつつあったりもするんですよね。
そうですね。
なので、まあ、Google としては一つね、2画面とか折りたたみとかっていうところを強化しているので UI から使いやすいものにしているというところがあるのかなというところですね。他に特徴ありますか？
今回フォールドから進化した点といたしまして、はい、こちらのヒンジの部分にさらなる工夫をさせていただきました。はい、今回こちらのヒンジの内側の部分にスイーパー繊維というものを搭載しております。
はい、
異物混入を防ぐための繊維がついておりまして、はい、物が入りそうになってもその繊維がかき出してくれるということでより耐久性もアップしております。
掃除できるようなものってことですよね？
そうですね、掃除機のような
ものがこうついていて、はい、やっぱ折りたたむのって相当大変な技術になっていて、はい、大変なんですよね。これって今回はガラスを採用してるんですか？
はい、ディスプレイにはガラスを搭載しております。
はい、
前回はポリマー素材のディスプレイになっておりまして、はい、インカメラをですねパンチホールにできなかったんですが、今回ガラスを搭載することで耐久性はもちろんなんですがパンチホールのカメラを搭載することでより没入度の高い動画体験をしていただくことが可能となります。
そうですよね、だからホールドの時はまあ切り欠きになってるというかちょっと削れていて、はい、そこにカメラがついていたのは今回はまあ他のギャラクシーと一緒で、ね、パンチホールになってるという感じですよね。あと何かありますか？特徴として
画面を開かなくても小さな通知などが見れるディスプレイで折りたたんだままプレビューを見ながら撮影することも可能です。はい、電源ボタン2回クリックしていただくだけでカメラが起動されますので、うん、突然自撮りをしたいと思った時にでも撮影が可能です。
可能になっているというところですよね。あれですよね、実際買う時にはなんかケースも付いてたりするんですよね？
そうですね、同コンでクリアケース付いておりますので。
ギャラクシー S20 も付いてましたよね？
20も、クリアケース同コンさせていただいてます。
クリアケースっていつから付いてます？
ここ 2,3 年ぐらいですね。同コンという形ではなくて、はい、店頭でこうお配りしてた。大体それが S9 ぐらいだった。
はい、じゃあもう本当に2年前ぐらい。
はい、
まああれ入れてもらった方がユーザーとしてはありがたいかなって感じなん
ですね。ありがたいですね。なんかやっぱり壊れにくくという言い方変ですけど傷つきにくくするためにもそういうのはあった方が
いいですよね。マスロさん今回触ってみて2機種3機種触ってみてどうですか？なんかされますか？
なんか今までのギャラクシーのイメージがどんどん変わってきているなって個人的には思いました。昔はもう本当に男性向けというようなイメージのものが多かったんですけれど 最近私の周りでも女性でギャラクシー持ってる人増えたんですよ。なんかそれってやっぱりギャラクシーの端末のデザインとかも含めてですけど、いろいろ変わってきているからなのかなって、私はちょっとこの番組を始めてからの変化、周りの変化に結構驚いたりもしていて、なのでまだまだ可能性がいっぱいあるんだなって、ちょっと今日いろいろ新しい端末を見させていただいて感じましたね。
ね、だから一昔前ギャラクシーはもうハイエンド1本で勝負していたのが、本当にエントリーモデルのコストパフォーマンスにモデルを出し、で、まあ、今回はそのハイエンドもやりつつ、まあ、そういった女性を意識したデザインもやりつつっていう感じで言うと、かなりこう全方位になりつつあったりするので、その辺で言うとギャラクシーの厚みが出てきたのかなという気もしますし、まあ、今回の Z フリップに関して言うと別のプラットフォームから乗り換えたいなと思うユーザーもね、多分女性の人いるのかなという気がするので、結構ね、あのギャラクシーブランドを変えていくいい端末になってるのかなというふうにも個人的には思います。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まあ、5G 対応という、まあ、大きな特徴を持っていますが、まあ、仮にその点を差し引いても、まあ、非常に魅力的で、完成度の高い製品となっております。ぜひその素晴らしさをご体感いただければと思います。
はい、Z フリップありますか。
はい、ギャラクシー Z フリップはこれまでのフィーチャーフォンともスマートフォンとも、そしてギャラクシーフォールドともまた違った全く新しい形のファッショナブルなスマートフォンになっておりますので、ぜひ一度手に取っていただいてその新しさを体感していただければと思います。
はい、今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはサムスンの牧匠さんと国分夏樹さんでした。以上、特集サムスンの挑戦ギャラクシー S25G とギャラクシー Z フリップでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
サムスンなんですけども、ギャラクシーシリーズ好調というところもありますし、やはりね、そのまあエントリー向けモデルが好調で、まあ、ユーザーが増えていってるというところなので、コストパフォーマンスのいいモデルから、ね、今後はね、上位モデルに上がってくるユーザーも増えてくるでしょうし、こう考えてくるとこれからまだまだね、ユーザー増えてくるのかなというふうに思いますし、まあね、そのハイエンドですとか、まあ、そういったね、技術的にねトップを走るというところで言うと、さすがこうグローバルでナンバーワンのシェアを持つメーカーだなという感じもしますし、ね、なかなかこうスマートフォンは新しい進化がないじゃないかというふうに言われている中、ああいったね折りたたみとかを積極的に出しているので、これからも頑張ってほしいなというふうに思います。
さて、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。ここで番組編成による再放送時間変更のお知らせです。4月6日の再放送は通常の12時から19時、午後7時からとなります。放送日は変わりませんので時間にご注意ください。さて、石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、シャープさんにお越しいただき、アクオス R5G を詳しく聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。サーキット。